여국도해와오못때미타시세레노치카라니요때노조미니아포르사세르그드사이마시오니세레노치카라니요때노조미니아포르사세르그드사이마시오니토카이드라마스디스카니추연세츠카라니추나나세츠마데노다이와本当の解放を求める祈りということができます。第3番目には生きる望みとは自分が神によって選ばれたものであるという確信に基づいております。28節から31節までには神に選ばれたものという題をつけることができます。この3つの手について少しばかり考えてみたいと思います。第1番目は生きる望みとは今の苦しみを通して本物であるかどうかということが試されています。この点について考えると今の時の苦しみとは第1番目に癒し体、第2番目に外と内の重荷、第3番目には滅びの束縛であります。人間のできることは計算することだけであります。すなわち正確に正しくできることは計算することです。例えば地図を書く人は 100% 完全な地図を作るということは不可能です。また同様に歴史家がもう過ぎ去った事実について 100% 完全に記述するということもできません。人間のできることは 100% 完全にできることは算術的な計算だけであります。2たす2は4であります。このことを疑う人はおそらくいないでしょう。パウロは18節で私は考えますというところで使っている言葉は実は計算するという意味の言葉なんです。今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は計算するとパウロは言っています。パウロがここで考慮に入れていることは事実のみであります。パウロがここで言っている今の苦しみとはパウロの妄想でもなければ幻想でも夢でもありません。これはパウロにとって現実でありました。パウロは私たちが考えることができる以上のことを苦しみました。2箇所ちょっとお読みいたします。コリント第2の手紙11章23節から28節までです。彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼や会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、違法人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え、渇く、しばしば食べ物もなく、 サムサニコンゴエ畑でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかる諸教会への心遣いがあります。そして中2章同じくコリント第2の時目の中2章の7節から10節までもお読みいたします。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました、一つの病気ですね。それは私が高ぶることのないように私へ打つためのサタの使いです。このことについてはこれを私から探してくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、こんなに甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですと。この箇所を読むと分かりますね。パウロは私たちが考えることができる以上のことを苦しんだんです。しかしここでパウロは今の時の苦しみ、今の時という表現を使っておりますが、今の時とは永遠に続くということを意味するのではなく、限界のあることを意味しているんです。苦しみにははっきりとした目的があり、どこかへ至る道であり手段であります。三つのことが言えます。第一番目は、パウロは自分の肉体が弱いということを知っていました。パウロはしばしば病気になりました。常に病気であったと言っても良いくらいです。二番目に、パウロは外にも内にも重荷を持っておりました。外面的とは迫害を受けたということであり、内面的には教会に対する心遣いがありました。3番目に、パウロは滅びゆく者の束縛によって悩まされました。ところがパウロもまた来たるべき栄光を待ち望んでおりました。それゆえパウロは今の時の苦しみと将来掲示されようとしている栄光と比較しました。そして彼はこの苦しみが栄光に比べれば取るに足りないものであるということを明かししたのです。もしですね、パウロが自分の苦しみを示さるべき栄光と比べることをしなかったならば、パウロはこの苦しみに押し潰されてしまい、彼の喜びも平和も力も失せてしまったことでありましょう。悪魔は私たちを疑惑に陥ることをたくらんでいます。パウロもまだそのことを知っております。それゆえ彼は18節で苦しみと栄光と計りにかけて、今の現実的な苦しみは将来の栄光に比べれば取るに足りないことを断固として 確信したのです。